ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回から3回にわたって沖縄にお住まいのギノザさんにお話を伺っていきます。ギノザさんはベトナム帰還兵のアレンさんの意思により2010年に創設されたアレン小学会の代表を務めていらっしゃいます。沖縄で戦争といえば沖縄戦ですが、戦闘がなかったとはいえベトナム戦争も沖縄が巻き込まれた戦争です。アレンさんとの交流のお話を通してベトナム戦争のこと、その前哨基地であった沖縄について知ってもらえたらと思います。ギノザさん、よろしくお願いします。お話を始める前に簡単に自己紹介してくださいますか。
はじめまして、ギノザ英子です。1947年に生まれましたから今76歳です。沖縄の女性小学校を卒業し、首里中に行き首里高に行くと一つしかないところなので、そういうようなルートをたどっております。高校の教師を、英語です、まあ ICU だったので社会科取りたかったんですけど英語を取ってですね、英語の教師を長年やっていました。
ICU っておっしゃったから東京の大学、はい、進学された。じゃあクリスチャンでいらっしゃいますか。
実は私のおじが特攻隊に希望して出兵しようとした2時間後に敗戦になったので彼は生き残りました。そのことがあって彼は命のことを考えて阪大の医学部に行ったんですが、4年生になった時にクリスチャンになって神学部に行き牧師になって、私たち家族はその影響をかなり受けていて、沖縄の現実に対して私はへきへきしていた。とにかく沖縄から出ていきたいという思いだけが先行して、当時国費自費制度というのがあって、それに乗っかって ICU というそのクリスチャンというのを書いてあったので、そこに飛び込んでいったわけです。
ICU というのは東京にある国際キリスト教大学ですね、はい、ギノザさんにはアレン小学会のお名前を冠したアレンさんのことを伺っていくんですが、その前にまず1995年の沖縄で起きた少女暴行事件のことからお話しいただく必要があるんですね。1995年9月に起こったこの事件のことは皆さんご存知だと思います。私もこの事件のことが話題に出るたびに、今もあの日の新聞一面の見出しが脳裏によみがえります。ギノザさんは当時事件が起きた町にお住まいだったんですよね。
いえ、私の夫の実家の場所です。この少女暴行事件の起きる前に由美子ちゃん事件というのがあって、由美子ちゃんって言ったらもう沖縄の人はみんなあっと分かる事件なんですが、そのことを分かると言わないです。言いません。知らんふうなして、分からんふうなしているんですが、95年の少女暴行事件の時にみんな心に秘めていた思いを吐き出しました。私もその思いを強く持って1995年の10月21日に集まった宜野湾の集会の8万5000の
県民集会ですね。
そうです、そうです、そうです。この県民集会に集まったのは8万5000人と言われていますが、いや実は私の息子たちはもう入れなくて、バスの運転手さんももう僕も入れないからっていうような状況で、八重山だとか宮古島だとか小さな島でも集会を持たれていましたから、実はもっともっとたくさんの怒りの声があったわけですよ。そこで 高校生の代表の女生徒が、静かな沖縄を、安心して暮らせる沖縄を返してくださいと言った静かな叫びは、みんな大きくうなずいておりました。その後、この3人の米兵が捕まえられて公判がありました。私は高校生の息子と大学生の娘を学校を休ませて公判に参加しました。びっくりしました。米兵たちは米国では明るく優秀な若者だったということが主張され、家族もアメリカから来てましたが、ものすごいリラックスしてました。私たちはすごく緊張して中に入りました。そこで分かったのは、3人の米兵はガムテープもロープも準備して、沖縄の女性が午後8時に通り過ぎるのを一人一人、これは年寄り、これは太りすぎ、これは細すぎ、これは好みじゃないと言って、この子だと言ったのがその少女だったわけです。体の大きい子ですが、小学生でした。ものすごいショックでした。その少女のことを思いながら傍聴しましたが、3人の証言を聞いて、あ、だったら私の娘がこういう被害に遭ったかもしれない、いや私がそうだったかもしれない、いや私の母がそうだったかもしれない、沖縄の女性だわ、みんなこういうふうに午後8時になって明日の授業のためにノートを買いに行く時間でもこういう危険な目が常に光ってるんだということを実感させられた場面でした。後半に参加できるのはものすごい抽選でやっと勝ち得た座席なので、私はたくさんの人に伝えねばと思ったんです。なぜならば沖縄戦が終わってもなお、ものすごい数えきれない殺人事件、暴行事件、さまざまなことが起こり続けている中で私は成長していったんです。それでこの少女暴行事件に関して非常に怒りを持って、25人の女性が署名活動を行いました。5万7000人の署名 を集めました。日本政府に持って行ったんです。そしたら、はい、はい、そこに、はい、そこに置いて、段ボールにゴミくずを置くように雑に置かれたのを見て、ものすごいショックでした。私たちがこんなに心痛めているのに、日本政府の人たちはこれっぽっちの痛みも感じてないんだ。しかも5万7000人の人々の気持ちを踏みにじるという意識すらないんだと愕然としたんです。25人の女性は、どうする、日本政府を動かすにはどうしたらいい、日本はね、外国から何か言われると弱いからね、よし、じゃあアメリカに行って直接沖縄の現実を話そうじゃないか。アメリカの人たちは小さな沖縄の島で、沖縄戦が終わった後半世紀にわたってどういうことが起きていたか、起きているのか、そして今どういう気持ちでいるのかを知らないはずだ。私たちの声で、私たちの言葉で直接言おうじゃないのとアメリカ行きを決めたんです。私がそこに手を挙げたのは、この少女が小学生だったということ、メンバーの中に 教師が一人もいなかったこと、私はぜひ参加せねばと思ったんですが、2週間の休暇願い、それから学校長の許可を得るのは大変な交渉が必要でした。校長は女性校長で社会科の担当でしたので、かなり迫って了解をもらいました。私がアメリカに行った後、校長は2回も始末書を書かされていたということを後から知りましたが、アメリカに行った時はまずサンフランシスコに行きました。そしてワシントン DC に行き、ニューヨークに行き、ハワイに行ったんです。30回ぐらいの集会を持ちました。総勢800人ぐらいの方々に話を聞いてもらいました。ほとんどの人が、8万5000人の人が怒りを込めて集まっているというこの集会のことはどこでも知ってました。そんな、あんな小さな島でそんなことがあったのと驚きを隠しませんでした。その中でニューヨークの、集会ですけれども、アメリカの女性兵士が軍隊の中でレイプされたと、その体験を上司にも話し、夫にも話し、それでも黙っておけということで済まされて、もう自分で死ぬしかないのかと思っている時に、小さな島の沖縄の少女が暴行を受けたことに対して8万5000人もの人が集まったということで、彼女は自殺を思いとどまって私たちのところに走ってきてくれましたということがありました。
サンフランシスコ、ワシントン DC、ニューヨーク、ハワイと4カ所回って30回の集会をやって、そこで毎回必ず沖縄に来てくださいって呼びかけたんですね。
ハワイまで行きましたけれども、沖縄に来てください、沖縄の現実を見に来てくださいと言いましたが、はいというアメリカの反応はありませんでした。そうしているときに、キリスト教の団体で、クエーカーの方が一人、アレンさんという方がキャンプハンセンで10ヶ月訓練を受けたことがあるので、僕は1回だけなら行ってみたいと手を挙げてくれたという情報が入りました。
じゃあアレンさんはその木野沢さんたちの集会には参加してなかったんですね。それ誰かから沖縄の女性たちが来てこういうキャンペーンやってるよっていうのを聞いて、私行ってもいいとクエーカー教徒の方に伝言したんですね。
というのは、私たちがピースキャラバンを組んで13人の女性が行った時に新聞の報道がありました。かなり知られていたと思います。それでどこの場所に行ってもみんな知ってました。ですからそのクエーカーの方が、アレンさんが行ってみようかなと手を挙げてるんだけどと連絡が来た時に、いやーすごい、一人の人が手を挙げてくれた、しかも緊張のキャンプハンセンで10ヶ月訓練を受けたってよっていうことで、私たちはここに来てよかったねと思いがありましたが、来てくださいと言ったものの、アレンさんの渡航費やらアレンさんの滞在費やらいろいろな資金があったわけじゃありません。
ピースキャラバンではアレンさんの渡航費を賄うことができなかったから、そのクエーカー教徒の方々がアレンさんをなんか支援してくださったらしいということなんですけど、でも沖縄に来てからは 宜野座さんが。
アレンさんが私の家に来てからは私の家族になりましたので、私の給料はかなりの出費してはあります。
そしてアレンさんが沖縄にいらっしゃったわけなんですけど、それは何年でしたか？
1996年の5月です。私たちがアメリカに行ったのは1996年の2月なんですね。その3ヶ月後です。で、初めて那覇空港でアレンさんに出会いました。
そして宜野座さんのお宅にお連れしたわけですね。
そうです。アレンは私の車に乗ってびっくりしてました。那覇空港からずっとフェンスが続いている。
エコさん、これ米軍基地？
そうですよ。
こんなに？
戦争は終わってもこんな広い土地を米軍はいるの？と驚いていました。
宜野座さん、1947年生まれで、で実はアレンさんも1947年生まれだったんですよね。
そうなんです。夫も同じ年で、私の母がアレンさんのお母さんと同じ年だったんです。それでアレンさんが着いた途端、コーヒーを出し、お茶を出し、みかんを出し、りんごを出し、柿を あらゆるものを、つまりうちなんちゅの亀攻撃。うちなんちゅはなかなか言葉が上手じゃないので、歓迎の意味を表すにはこれも食べて、あれも食べて、ウリンクリン。母は亀攻撃で大歓迎をし、私の夫は英語ができないので三線を弾き、泡盛をアレン売りぬめえと、これ飲んでと、夜中なのに亀攻撃と言うんですけれどね、これが大歓迎の意味を表しているんです。アレンはとても緊張して、翌日私の勤務先の英語の授業でアレンさんの話を、本当のことを話してくださいとお願いしてあったので、僕は明日あなたの授業でこういう話をしたいんだと具体的な話をし始めたんです。
宜野座家に着いたその晩にですね、亀攻撃とウリヌミャーの後にもうこういう話をしたいんだっていうことを話されたわけですね。それはアレンさんのベトナム戦争でのことなんですね。じゃあですね、ちょっとここで一旦止めまして、アレンさんのベトナムでの経験のことについては、次回改めてお話しいただこうと思います。今回は一旦ここで切りますね。はい、宜野座さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。